イサクは年を取り、視力が衰えてエサを呼び寄せて、彼に息子よと言った。すると彼は、はい、ここにいますと答えた。イサクは言った。見なさい、私は年老いて、いつ死ぬかわからない。だから今、お前の道具の矢筒と弓を取って、野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。そして、私の好きなおいしい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に、私自身がお前を祝福できるために。リベカは、イサクがその子、エサウを話しているのを聞いていた。それでエサウが獲物を仕留めてくるために野に出かけたとき、リベカはその子、ヤコブにこう言った。今私は、父上があなたの兄、エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて、私においしい料理を作り、私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に、主の前でお前を祝福したいのだ。それで今、我が子よ。私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ、群れのところに行って、そこから最上の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで。私はそれで、父上のお好きなおいしい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持って行けば、召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。
本日のメッセージは、判断ミスのつけです。
おはようございます。第3週の日曜日の第一礼拝の時は大変私はハラハラドキドキいたします。宇都宮さんは企業人としては大変有能な方であると信じておりますけれども、まあいろいろさて今日は判断ミスのつけという題をつけました。世の中にはそういうことが多いと思うんですね。例えば福島原発被害、これをどの程度伝えるかという判断ミスで、後でお釣りが回ってきたと、ツケが回ってきたというようなことはしょっちゅう聞かされますね。あるいはみずほ銀行に融資をしてはいけないか、みずほ銀行が融資をしてはいけない、そういうところに貸していたということをトップはしていたようでありますが、知らなかったことにしようというようなことで、後でそれが暴かれてしまって、ツケが回ってきたと。判断ミスの間違いっていうか、そういうものがやはり現実にある。世の中にはそういうことがしょっちゅうあるわけで、人生でも判断を誤ってしまうと、後でツケが回ってくるというか、そういうことが随分あるのではないかと思います。今日はイサクのところの話なんですが、2週間前のメッセージでは、彼がなんとまた素晴らしい、麗しい人格を持っているかと。今だったら石油を一つ掘り当てるぐらいの井戸を昔発見をしたわけです。当然争いも出てきたわけですが、イサクは物欲には淡泊で、どうぞどうぞって言って違うところに行って、また神の祝福を受けて、また井戸を掘る、また争いが来る、それでまた譲っていく。実に見上げた人物だなということを皆さんにご紹介したと思います。で今日は、打って変わって、人間っていうのは、良い面ばかりではなくて、欠点もあるわけですね。イサクの今日の場面は、ちょっとそういうところとは違って、おやおやと、それは間違ってるぞと、早まってるぞというようなことも言いたい。イサクの問題が浮き彫りにされていきます。それが後々大引いていくことになるわけですね。私たちも人生において判断ミスをして、後でツケが回ってくるということのないように、まあ、聖書というのはありがたい、いろんな角度で教えてくれますので、糧にしていきたいと思いますね。ちょっとお祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。雨が降る寒い日曜日の朝でありますが、愛する方々とこうして共にあなたを礼拝できる特権と恵みを感謝いたします。朗読された御言葉の真理、イサクの生涯、この生涯の中にある彼の判断のミスというものがどういうものをもたらしたか、またそれがどういうところから生まれてきたのか、 あなたに御心を知りたく願います。そしてお一人お一人にとってそれが人生の糧となり、また教訓となることができますように、御手に委ねて尊いイエス様の名を通して祈ります。アーメン。さて一節を見ますと、イサクは年を取り視力が衰えてよく見えなくなったとき、長男のエサウを呼び寄せて彼に息子よと言った。すると彼は、はい、ここにおりますと答える。イサクは言った。見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。だから今お前の道具の矢と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。そして私の好きなおいしい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせておくれ。私は死ぬ前に私自身がお前を祝福できるために。まあ今の現代の表現で言えば、家督相続をお父さんのイサクが長男のエサウにしようとしている場面ですね。第一の判断ミスは何かというと、寿命に関する判断ミスです。確かに年老いて視力が弱くなってきた。で、二節を見ると、私は年老いていて、年老いていつ死ぬかわからないと言います。だから長男に家督相続をしたいと。イサクは考えたわけです。しかし実際に年老いていつ死ぬかわからないと言っていますが、イサクは実際あとこの時から数えて何年ぐらい後に死んだと思いますか？43年後なんですよ。それまで生きよるんですよ、まあ、生きよると言ったらいいですけど早すぎるんですよ、家督相続させるのが。あまりにも早い家督相続、これが血気盛んな双子のエサウとヤコブを血をたぎらせてしまうわけ。もっと後になって神の御心を伺い知りながらイサクが判断したならば、まあ二人もの息子もですね、少しは分別もできて、そう争いもなく、まあ和気あいあいといくかどうかわからないけれども、納得をして家督相続をしたかもしれない。そう思いますと、寿命に関する判断ミス、せいてはことを潜じるということがあるけれども、これは早すぎた家督相続の出来事だったんですね。何でもですね、早め早めに行動するということは現代すごく多いですね。早め早めは悪いわけではないけれども、神の御心を間違ってそうすることによって失敗をする、そういうことがあるわけですね。早く備えなければならないことは聖書ではただ一つ、それはアモス書の4章の12節にあるように、あなたの神に合う備えをせよという、これは早くしなければなりません。いつ死ぬかわからないというのは確かにそうで、だから家督相続というのではなくて、自分がいつの日か人生が終わるときに、あなたの命の創造者である神にやっぱり出なければならないんです。これは厳粛な時です。ですからこれは早めに備えて いなければならない。私の罪は許されているだろうか、私の人生は死んでも大丈夫、天国行けるだろうかという神に合う備え、これは早めにしなければならない。それ以外は神の御心を伺いつつ、イサクは43年後になって、事実これでヤコブは逃亡することになるんです。二十数年かかって戻ってくるんです。まだイサクは生きているんです。それからまだずっと生きていて43年後に死ぬんです。これは判断をミスったイサクのあり方ですね。これが一つ目のミスです。もう一つのミスは、神の御心に関する判断ミスです。イサクは長男エサウに、まあ、家督相続をさせたいということで、エサウを呼び寄せて言うわけです。ところが、神の御心は、実はエサウの方に家督相続させることではなかったんですね。双子の弟ヤコブが その家督相続をするということが神の御心であったんです。そのことは彼ら二人が生まれた時にすでに示されてるんですね。25章の23節をちょっと挙げていただきましょうか。25章の23節、すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれている。一つの国民が他の国民よりも強く、兄が弟に仕える。霊的な家督遺産を相続するのは残念ながらエサウの方ではなかったんです。エサウは、調子者というか、大事なことを簡単に放り投げてしまうような面を持っている。で、神様は長男だからというのではなくて、よりふさわしい弟が霊的な資産を受け継いでいく、子子孫孫にわたって神の恵みを伝える使命、こういうものを持っているということで、生まれた時からこれは示されていたことだったんですね。当然お父さんのイサクはそれを知っているはずなんですよ。知っているのになぜここになって兄の方に相続させようとしたんですか。その理由は4節にあるわけですね。あ、27章の4節。そして私の好きな美味しい料理を作る。これ鹿料理なんですけども、英語ではディアーという言葉が書いてあるんですね。美味しい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できた。つまり彼は自分が食べたい料理をエサウが漁師だから取ってきて料理をしてくれる、そういういわばなんというかお粗末な理由なんですよ。本来あるべき神の御心はヤコブが霊的な資産を継いでいくということを知っているはずなのに、神の御心を超えて、あるいは忘れて、あるいは無視して、自分の食べたい料理、これをエサウが用意してくれる、それが理由っていうんですよ。イサク、あんたそんなんでいいのってこう言いたいんですよね。これ笑えない。人間ね、したいとかね、生きたいとかね、やりたいとかいう願望が強くなってくるとね、神の御心よりもそっちを選ぶという弱さを我々は持っているんですよ。早い話、私がね、進学校1年生のとも嫌ということに知らされた。進学校1年生っていうのは、夏休みなんかだったと、訓練ということもあって、いろんな教会に奉仕に行かされる。テント、針から、子供会の企画から子供たちを集めたり、いろんな奉仕があるわけですよね。トラック隊から。で、進学校1年生ですから、当然私はそういうことを計画されて、票をもらったの。中井進学生はここに、ここに、ここからここまで、あそこから、こういう、夏休み、びっちり。それは私の将来の訓練のために大事なことであった。ところが、進学校1年生に同じ同室に入った友人がですね、進学校に入る前に沖縄伝道を宣教師と一緒に行った。その当時沖縄はまだ日本の土地ではなかった。アメリカに属していた。それで沖縄に行って伝道して、それが人の働きのように見られるような素晴らしい働きだったということを語ってくれるわけですね。もう私に血湧き肉躍る、沖縄に行って伝道したいなという気持ちが湧いてきたんですね。で、奉仕分担表はあったけれども、私は着々と沖縄に行くためのビザを取り、あるいは奉仕先も彼のかつて行った教会、奉仕した教会の宣教師と話をしたりする。私はどうしても沖縄に行きたかったんです。伝道したかったんです。で、最後の1学期の夏 終わりの一番最後のチャペルで、ある講師がその金曜日のチャペルの時間に、皆さんの中に神の御心はここにあると思いながら、どうしてもしたいことを優先して動こうとしている人がいませんかって、
ドキッとしたんです。
僕だ、もちろん誰にも言ってないわけですよ。その友人と二人だけの話ですから。まるで知ってるかのように、それでも私は行動していたんです。領事館に行き、いろんなことを手配した。でも道が開かれない。昨年は宣教師を受け入れ OK だったのが、今年はどうもダメだっていう話。それでも私は意思を変えなかった。でも夏休みが始まってくる、奉仕先が決まってくる、道も開かれないということで、まあ奉仕をしていたんで、あんまり嬉しい気持ちじゃなかった。でその夏休みはね、散々でした。時計を失ったの。それからね、夏休みの終わりにね、高熱が40度ぐらいの熱がガーッとついて、下がったかなと思ったらまた熱が出て、そういうことを繰り返して、夏休みが終わっても学校行けなかった。で中西君はもう進学校やめたらしいですって噂もあった。その時に夏休みの終わり、まあ、2学期が始まるその頃に、私は初めて神の御心に従うということがどんなに人間にとって大事なことが、祝福されることが、自分のしたいということを貫いていくということは、神の御心を尋ねた上でのことであればいいけれども、それが間違いであったと嫌というお知らせだ。大事な学科だと。いざとはね、神の御心を知らないはずはない。ヤコブが受け継ぐべきだという神の御心を知っているはずなんです。それともどうしても肉料理食べたい、こんなことで笑いますけれどね、まあ、一人も笑わないけど、笑いの話でしょ。お前が用意してくれる肉料理食べたい、そしてお前を祝福したい。人間の欲望、願望というものは、こうした判断を誤らせるんですね。これが第二の判断ミス。第三の判断ミスは何かというと、問題の処理に関する判断ミスですね。父イサクはエサウを祝福したい、エサウを家督相続させたいと思っています。ところが五節以降を読むと、イサクの妻リベカは全く反対の行動を取るでしょう。エサウが寮に行っている間に弟のヤコブを呼んで、あのね、こんなことがあったからね、あんたね、私がね、料理するからね、お兄さんの格好してね、偽装工作をしてね、お父さんの前に祝福に出なさい。両親が考えバラバラでしょ。父はこう言い、母親はこう言い、しかも細かい趣味が違うというならば笑える話だけれども、大事な大事な家督相続、霊的資産を受け継ぐのは誰であるかということを、こんな大事なことを親同士が考えバラバラなんですよ。これを思うとね、一体なんでこうなったの？こう思うんですよ。これは伏線があるんです。伏線が25章のね、28節開けていただけますか。25章の28節。イサクはエサウを愛していた。それは彼が寮の獲物を転んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。もっともっと前からね、夫婦の間にね、息子を愛する愛が公平じゃないんです。これを解決しないままに、どんどんどんどんどんどんどんどん進んでいくんですね。こういう考えが一致していないと、どこかで疲 ケが回ってくる。そして今回とんでもない出来事に至り、これからはヤコブは逃亡して兄エサウとの間に確執が生まれるんですね。このことを知ったエサウはやがて後で出てきますが、弟を殺してやろうという決意までしていくことになるんですね。そう思いますとね、問題の未処理、問題の処理をしないまま、そのまま何とかなるかもわからないというこの判断は大きな間違いだったんですね。まあ我々の教会、今後の教会の中にいろんな御夫がいらっしゃいます。私も含めてどうでしょうかね、ご夫婦でね、性格がぴったりだという方いらっしゃいますか。考えも感覚も同じという方はまずいない。大概右と左、水と油、月とすっぽんとは言いませんけど違うですよ。私の場合でも家内と私の趣味も違うし、考えは似ているところがあるけれども感覚は違う。みんな違うでしょ。でも結婚したんですね。不思議ですね。そういうことを思いますと、どこかでこの考えが違う、イサクとリベカも同じ考えじゃなくて自分の好みから全く分かれてしまうような考えを持っていたんですが、こういう溝をどこかで埋めなければなりませんね。家族の中で必要なもの、夫婦に限らない、親子でもそうです。家族というのは一番地金が出やすいところでしょ。で、そのままの考え、願望そのままバーンバーンと爆発させてしまうわけですね。そういうことですから、大事なことは何か。最後にこの伝道者の書の4章の12節を読んで終わりたいと思うんですね。伝道者の書の4章12節がこういう考えの違うあり方において大切な真理を教えております。伝道者の書の4章の12節、伝道者の書の4章の12節、我々はこうしてページとめくったりしますが、のりこさんはもうなんかスマホでタッパーできるんですか、それは便利ですね。伝道者の書の4章の12節、1106ページですね。もし一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。これ不思議ですね。二人なら立ち向かえる。もし一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる。これはまあわかるでしょう。一人よりも夫婦でがっちり同盟結んで住めば立ち向かえる。三つ寄りの糸って、夫婦で三つ寄りの糸ってなんかおかしいですね。二つ寄りの糸ではないんですか。いや、三つ寄りなんです。じゃあもう一本の糸は誰なんですか。神なんですよ。夫婦の間に、親子の間に神を中心に置く三つ寄りの糸というものは切れないっていうんです。考えが同じ夫婦はまずいないのではないかと思います。性格も違う、感覚も違う。でもそういう夫婦ではある、親子ではあるかもわからないけれど、それを三つ寄りの糸と言えるような、そういう神を中心に置く家庭というものは祝福される。イサクとリベカはこの点において問題があったように思うんですね。イサクが祈ったという箇所は一箇所だけです。それは妻リベカが子供が長い間生まれなかったので、神に御心はどこにありますかと祈っていったということが書いてあるだけなんです。それ以降は出てこない。アブラハムに比べると、アブラハムはその都度その都度祈りをしていった人だったんです。失敗もあったけれども、そういうことで支えられてきた。しかし物に淡白なイサクは、それはそれで素晴らしいんですけれども、霊的なことを大事にしていくという点においては非常に足りないものを持っていました。それが尾を引いていく判断ミスが、ツケを もたらしたものであったわけですね。こういうことからも教訓として覚えたいと思いますね。お祈りして終わりましょう。天の父なる神様、今日はイサクのある意味では汚点のような判断ミスがもたらしたつけ、あと尾を引いていく彼のあり方を見ました。天のお父様、そのようなことを思いますときに、私どもも自分の寿命というものを、そういうことが分かりませんけれども、少なくともあなたの御心を伺いつつ、また神に会う備えをするということにおいては、いち早く心を整えて、いつの日か障害が終わるとき、どういうものであるかを深く吟味することができますよ。また神様、人間の欲、願望、これが中心になりますと、神の御心の判断を失うという弱さを私どもは持っています。どうぞあなたの御胸にかなう思いを持つことができますように、御心を尋ね求めることができますように。また主なる神様、この問題の処理というものをなおざりにいたしまして、それが大きく大きく膨らんでいく、そして大きな悪い結果を生み出してしまうことをイサクの家庭の中にいました。天の父様、私どもも問題の処理をすべきことを分かってはいても、その処理をしないままに歩み続ける弱さを持っています。どうぞ、示された時に正しく行動ができるように、どうぞ、私どものそれぞれの家庭を、また人生の課題を導いてくださるように、尊い救い主、イエス様の御名としてお祈りします。アメン。